どうも。あれから1週間経ったわけなんですけども、あれから1週間って一体何の話かっていうと、私が左腕にね、大怪我っていうほどでもないんですけども、してから1週間経ちました。救急車呼ばれたんですよね。って言いますのは、まあちょっとね、機械の修理をしようと思ってね、金属カッター使ってね、金属をバーって切ってたら、そしたら、まあ、ちょっと手が滑って、金属カッターね、その機械ごとポーンとね、私の左上の方に飛んできまして、でざっくりと、まああんまり詳しく言うとグロインでね、はしょりますけども、まあ自分の体から血が吹き出るっていうのをね、見たのは多分これが生まれて初めてですわね、アラフォーになってね。不思議なことにですね、痛みはね感じなかったんですよね。まあ後からね、他の方から聞いたんですけども、こういうなんか大怪我をした瞬間っていうのは、人間の脳みそっていうのは、そのなんか痛覚の情報っていうやつを瞬時にシャットダウンするっていう、そういう構造になってるみたいなんですよね。だからまるで非現実的な感じなんですよ。あ、なんか俺の腕がなんか、あ、切れてる、あ、今目の前で起きてんのはこれ現実なのかみたいな、だけども血が出てるっていうその現実からして、で私の頭の中で、そうですね、もう1秒ぐらい経ちましたかね、1秒後には、あ、このまま血が出たら俺死ぬなと俺死ぬなと、思って、まあ、急いで抑えて、まあ、下降りですね。で、まあ、近くの従業員さんやらね、まあ、いろんな方にね、本当迷惑をかけながらもね、なんか救急車呼んでもらってさ、もう私の血でね、私だけじゃなくて他のみんなまで血まみれになるほどねなんかどんだけ血撒き散らしてたんだっていうね、はい、いや人間の、ね、体内にある血って思った以上に多いのな、まあまあともかくね、まあそれで救急車で運ばれていったんですけども、なんかその中でもね、なんていうんですかね、渦中にいるの中心にいるのは私のはずなんですよね。私が一番やばい状態だっていうふうに自分自身で理解しようと思っても、なんかどっかしらでね、心が上の空というか他人事みたいな感覚になっちゃってて、ああこのまま左腕がもしなくなったら、あのゲゲゲの鬼太郎の水木しげる先生みたいな、ああいう感じになるのかな。あ、でも俺向井治みたいなハンサムでもないから別に受けもっていうようなねこととか、このままなんか義足じゃないや、義足は足か、義手か、義手、義手をつけたりしたら、ああ、なんかウィンターソルジャーみたいだよな、あのキャプテンアメリカのとかね、なんかそんなようなね、なんか妄想がパーって頭の中ね常にね巡ってて、でこうあの ER ね、あの集中治療室で、まあ私のその腕をねこう血のパンパンでやった後になんかこう調べた時にもね、私の神経を調べてたのね、神経がちゃんとあのつながってるかどうかをこう一つ一つ調べてた時にね、ものすごい激痛がしたんですよ、その時は。さすがに、だって神経に直接触ってくるわけですからね。あれがもうとにかく、うわー、あーもげる、あー本当に腕がもげる、あーってなった時に、なぜか私の頭の中でね、こうパッてまた流れたら、あ、この痛みは私の妻が二人の子供を産んでくれた時のあの陣痛の痛みに匹敵する痛みなのか、これは。ああ、妻はこの痛みをずっと何時間も何時間も耐えながらあの二人の子供を産んでくれたのか、ああ妻感謝みたいな本当ね、とにかく関係ない思考がね頭の中駆け巡ってましたね、あの時は。まあそれもこれもみんな私自身のね、あの精神を守るためのなんか本能的な あれっていうやつなんですかね、知らんですけどいやまあそんな感じでね、まあ、先週ね本当大変だったんですよ、ドタバタしてて、うん、まあただですね、まあ、病院の方がね非常にいい先生方ばっかりでしたし、その前にね、まあ救急救命士の方々とか、ね、あるいはねあの、まあ、素早い対応をしてくれた、まあ、従業員の方々とかね、うちの親父おふくろとかね、であと、まあ、いろいろとね心配して、手続きやらあれこれでこう走り回ってくれた、まあ、妻ね、そして、まあ、一生懸命祈ってくれた、まあ、子供たちのおかげでなんとか私の腕っていうのは結構それなりに元通りにあのひっついてくれまして、とは言ってもまだ未だにギブスが外せないんであれなんですけどね、まあとにかくこのね暑い中でのこのギブスっていうのは本当につらいんですけども、まあそれもこれもねあの自分が招いた、アホなことやらかしたせいですんでね、ですんで、本当に、自業自得とはまさにこのことですわな。まあでね、まあ、今回のこの私が腕怪我したことによってね、まあ、周りの人たちにね、まあ、いろんな迷惑をかけちゃったわけなんですけどもね、まあ、それこそ、まあ、あの周りの人を血まみれにさせてしまったこともそうなんですけども、まあ、いろいろね、おお、あいつがもし仮にねどうにかなっちまったらうちの会社はどうなるんだよみたいなね、そういう心配だったりとかね、自分のねあの夫が死んだらどうなるんだっていうことにね、まあ、妻にも迷惑ねすんげえ心配かけさせちゃったし、うん、まあ、親父おふくろとかね他のねみんなにも、うん、まあ、本当にそれあるんですけども、それだけじゃなくてね、さらになんかこう、まあ、ある意味での不快な気分にさせてしまったっていうようなって言いますのは、やっぱり私が勝手に怪我をしたことであっても、でも第三者の目から見るとそんな風には見てくれないんだなっていう、と言いますのもですね、私がそうやって集中治療室で手術を受けてる間、警察がねうちの農場にやってきて、いわゆる現場検証というのを散々やってたんですよね、いわゆるこれは保険金殺人の未遂なんじゃないかっていうようなね、だからまず真っ先に疑われたのはその私の怪我をね、最初に見て通報してくださった私の従業員の、N さん、うん、またあるいは一応私の保険金のね受け取りの第一人者である私の妻、この二人にあの容疑が絞られまして、でそれでね、本当にあの旦那さんが勝手に怪我しただけなんですかって、あなたが仕組んだってことはないですよねっていうようなことでね、もうなんていうか、いやそんなことは直接は聞かないんですよ、あくまでも旦那さんが怪我した時あなたはどこにいましたかっていう、アリバイをね聞いて回るという、で従業員さんの方にもね実際どのように怪我したか、二人でやったのか、それとも何ですかそのまあ私が勝手に一人で本当に怪我しただけなのかっていうその現場の細かいところをね聞いて回ってね、もうなんかしかもね同じ質問をねありとあらゆる人に何度も何度も聞くんですよね、なんか妻もね警察のね人に全く違う人それぞれにねもう合計で十数回聞かれたんですよね、旦那さん怪我した時あなたはどこにいましたかって、うん、 で、ああ私は実はまあ、息子と娘の三者面談で学校の方に行っておりましたのっていうことを何回も聞かれて、で違う人に聞かれるためにああそうですねっていう、そうですかじゃなくてそうですねっていう、あんたもう前情報聞いてんじゃんっていうそうですかって聞かれたら、あ初めて聞いた話なんだなって分かるけど、そうですねっていう言い方はね、要するにそういうことですよね。ああすでに他の人から聞いてて、だからもう妻はね、ああ私完全に疑われてたわってね。で親父おふくろもね同じように何度も何度も聞かれてたので、ああうちらも一応容疑者に挙げられてたのねっていうなんかね、とにかく怪我をするとね、なんていうんですかね、自分自身になんかいろいろかかるだけじゃなくて、その周りの人たちにね、その警察から疑われるというね迷惑までかけてしまうということをね今回初めて知ってね、本当に本当にねもう後尾をね地面にこすりつけるぐらいごめんなさいですよ、本当不快な気持ちにさせてごめんなさいっていう、そうなんですよね。まあとにかくありとあらゆるところでね、そういったあの危険な仕事をやってる人たちっていうのは、まあ私も含めまして、本当にね気をつけなきゃいけないですよね。怪我したらね、実際にそれでなんかこう被害を被るのは自分だけじゃなくてね、もしなんかこうまあ警察の人もね慎重に調べるからそうそう間違いっていうのは起こさないとは思うけど、でもそれでね冤罪なんていうものがひょっとしたら、だってそのねもし怪我した人がさなんかこう意識が回復しなくてなっちゃった場合でさ、冤罪っていうのがね起きてっていうことでね、ならないとも限らないだなってことを初めて気づいて、だからね本当にね自分だけじゃなくて自分の家族とかさ、その周りで一緒に働いている従業員の方々とかのことを思うんだったら本当に怪我しちゃいかんよなっていう、だからね本当怪我っていうやつはね恥ずかしいことだなってね本当心の底から思った今回のことでございました。だからね今こうやってここで喋ってること自体もね恥ずかしいことをねこうやってベラベラ喋ってるっていうことになるわけですけども、まあこれをね聞いてくださってる方でね、私のこの体験談で少しでも日々の仕事にねちょっと気をつけてみようっていうね意識が芽生えてくれたら、それだけでもまあ私のこの怪我っていうのは無駄にならずに済むんだかなっていうふうに思ったりしているところです。はい、というわけでそろそろ仕事戻りますかね。というわけで、っていうかだいたい怪我してまだ1週間も経ってない、だってもう2日後には仕事復帰してるって、お前どんだけ自分の腕ないがしろにしてんだよ。だって10日間安静にしてろって言われてたのにね、ねなんかこうでもね人少ねえからさ俺動くしかないし、まあまあいいや、はい、また聞いてください。
Thank you for listening. This is Crocast.